はい、2月の公開音声 Q&A パート5に入ります。お願いします。
はい、早速の質問です。前回先生からアドバイスいただいて、神社や自然の中で心地よい状態でいるときにトーラスをやっています。その時メビウスワークをやってもいいでしょうか。まあ、実際にはすでにやってみていて、より安心感や前向きな気持ちを感じていますということなんですが。
はい、もうもちろんどんどんやってください。もうトーラスでもメビウスでもそれ以外の宇宙自分軸でも何でもいいです。いわゆるいい場所、パワースポットでやるとエネルギーの通りが本当に良くなるんで、やっぱりどうしてもね、部屋の中で閉じこもってやるよりかは、そういう気のいい場所に出かけていって、もちろんお部屋が良ければそれでいいんですけれども、そうすることによってエネルギーのパイプの幅がぐんと広がりますので、ぜひいろいろやってみてください。
そうですね。そして安心感とか前向きな気持ちを感じるっていうのが、もうちゃんとねサインというか分かってらっしゃるってことですよね。
はい、
はい、そして、一昨日までいつも10所巡りをしてきました。すごいですね。
はい、
はい。今回は途中体調が悪くなったり、帰ってきてからもなんだかネガティブになって、浄化の一つなのか様々な揺さぶりやお試しがあり、その波に飲まれて気落ちした感じがしました。そんな中、ふと見たメッセージで、不安や心配は自分が作り出していたのだと気づき、その後習ったばかりの宇宙自分軸とボッツワークでいつもの自分に戻りました。自分を立て直す様々な手段が身につけられつつある、そういうことに安心と感謝の気持ちでいっぱいです。
はい、よかったですね。もうそのまま続けてほしいですね。うん、いろんな神社巡るとね、すべてなんだかすべて良くなるだけと思ってますが、実はね、逆のパターンもいろいろ出てきますので、やっぱそういうエネルギーに触れることによってね、自分の中にこう蓋をしていたところが浮上してきたりとかしますので、
うん、
ぜひね、でも確かにそういうことは加速しますので、そのあたりきっちりね、お伝えしているワークをやってもらえばすぐに軸が整いますのでね、自分もリカバリーしてください。
はい。はい、そしてそのゴッツワーク、これ同じ方なんですが、ゴッツワークで過去のネガティブなことをイメージすると、みんなりがする、頭が痛くなる、寒気のようなゾッとする感じがします。すごいですね。ワークを最後までやると解消されるのですが、続けていくうち、そのような状況、ネガティブな思いもなくなっていくのでしょうかということです。
はい、その通りです。その都度でね、やめて判断して止めるんじゃなくて、そのままワークを続けることによって、その時に出てきたネガティブな症状が最後までやりきると、どんどんどんどん改善してきますので、そのまま続けてみてください。
はい、そして分かりやすいぐらいのこの方、体幹タイプですね。
そうですね、
もう、はい、
完全に体幹タイプですね。
はい、私と一緒、やっぱりエネルギーがいいと思いますね。うん、
はい、
でメビウスワークはメビウスの形のスタートを自分から始めて自分で終わらせるので良いでしょうかということです。
はい、そうです。自分からまずはスタート、自分がエネルギーを出して、そのエネルギーは相手の足元から入っていって、すくうように上げて、そのまた輪を相手から、来て、自分で、この八の字型の輪を作って、最後は自分自身にインストールです。これで大丈夫です。そのあたりね、はい、今回の、この後また動画をどんどん出していってますし、もうすでに新しいマンスリー動画アップしてますので、そこでメビウスちゃんと分かりやすいように誘導瞑想もつけてありますので、その映像を見ながらねやってもらえると、とてもやりやすいかと思いますので、ぜひね、マンスリー動画の方を何度も何度も見てマスターしてみてください。
はい、そして次の方も、この方もですね、4つぐらい質問と報告いただいてるんですが、続けてお伝えします。はい、嬉しいニュースがありました。まず報告ですね。今会社の寮に住んでいるんですが、年齢制限で今年の3月に、まあ、寮を出て一人暮らしをします。そして住宅手当が少ない会社だったんですが、どうしても住む家を妥協したくなかったので、高めの家賃ですが気に入ったところを選びました。すると今年の4月より会社の規定が変わり、住宅手当が1万円アップしました。
よかった。
何十年も変わらなかった会社の規定が、まさか、自分がこの一人暮らしをする、ね、タイミングで変わるなんてと一人舞い上がっていますと。
パラレルワールドです。
すごいですね。そしてその一人暮らしっていうのは、最初はね、金銭的に乗り気がしなかったのに、こんな嬉しいお知らせが来るとは思いませんでした。このプログラムを始めてから良いことだらけです。本当にありがとうございます、ということです。
結構ね、アウェイカーメソッドって不動産強いですよね。
あ、不動産関係、土地関係、売れたとか、
マッ
チングだったとか、多いですよね。
やっぱこれ、地の木のワークでしっかり地球とつながってるから、自分の意思にね、共振共鳴して出やすいのかな、なんてふと思ったりもしましたね、今ね。
うんうんうん、そうですね。どんなワークを中心にやっているか、また教えてください。うん、
この方、もしね、このアウェイカーメソッドでパラレルワールドのシフト知らなかったら、多分、今までとはまた違う生き方になったと思いますんでね。 とってもいい結果だと思いますよ、う
ん、はい。そしてまたね、これ報告ですね。このプログラムを始めてから仕事に対する姿勢も変わってきましたということで、うん、まあリスクを犯すことはせず、自然にこう、安全な方向か、うん、安全な方向に進みたがるという保守的なタイプでした、
うん、
チャレンジタイプではありませんでした、
うん、
その原因は自分が失敗したくないという強い思いがあったからです、
うん、
それが最近は新しい業務を積極的に覚えたり、教えてもらってなくてもやってみようという姿勢で取り組むようになりました、
うん、
なんとかなるなると気楽に考えられるようになったのです、うん、すごい。
これ泉さんが乗り移ったようですね
すごいですね、乗り移りましたね、うん、失敗したらその時だという感じで楽しみながら笑顔で仕事をするようになりました。周りからその姿勢を評価してもらえてます。自分が変わってきてるのが実感できてとても嬉しいです、
うん、もう拍手ですね。もう本当に素晴らしい、
ね、
これやっぱり自分のね一番確信を信頼するとそうなって、言うまでだったらどうしても気になった小さなことなんかよりもね、うん、自分の本当にやりたいまま生きてみようと本当にそう思うと周りも変わるということですね、
うん、素晴らしい実践ですね。周りもね影響を受けられてると思いますよ、うん、あ、なんかいい感じだな、ああいう風にやってみようっていう風にね、
そう、うん、あ、とってもいいね、自作実現進んでますね、
はい、うん、そして同じ方なんですが、もともと不眠症です、うん、よく布団に入って5分で寝れるという方がいますが、
うん、
兄弟もそのタイプなんですが、寝れない人寝れる人の違いって脳の使い方と関係ありますか？考え事をしてるからでしょうか？少し催眠体、サイクルがずれてしまうとですね、寝つけないタイプです。このプログラムで改善できるでしょうかということです。
私はいつもね横になると30秒寝てしまうのでよくわからないんですが泉さんどうですか？
幸せですよねそれね、はい、そうですね、違いっていうのは脳のプログラムとか、うん、関係あると思いますよ。そして、瞬間回脳サウンドもね聞いてみてください。最初すぐにはねすんなりいけないかもしれないですけど、その睡眠サイクルというもの、体内時計、そういったものをね合わせる働きがあるので、自分でコントロールしていけるようになると思います、う
ん、あ、そっか、不眠はあれですね、完全に 7.8Hz の誘導がいいですね。
うん、そうですね、うん、
覚醒意識から睡眠意識のちょうど境になる変性意識なので、はい、ぜひね、はい、あのサウンドで聞いてもらったり、あるいはもしね使えるんであればシューマンブレンチューナーとか試してもらえたらいいかなと思います。
そうですね、よくね CD、 私の CD をかけ流したままに寝てる人も多いですよ、
うん、そうですね、
はい、あの面白いもんで、脳波、寝てる時には脳波が落ち着くって言われてますよね。で脳波を落ち着けると眠くなるっていうね、そういう相関性もある。
そうですね、うん、だからそういう時は脳から変えていきましょう。
はい、そして、メビウスワークのおかげなのか、職場の人間関係が最近変化してきました。周りの自分に対しての接し方がとても友好的です。周りが、よく接してくれるようになったってことですね、
うん、
うん。そして誰に対してもきつい言い方をするような上司や癖のある先輩もなぜか私には優しいです、うん、おかげで気持ちよく仕事ができています。私自身のエネルギーが変わってきたのでしょうかということですが、
うん、もうその通りですね、
うん、
見事に自分自身のエネルギー周波数が変わってきたおかげで、周りの人たちがまるでね違う世界にワープしたかのように変わってきますね。
はい、素晴らしいですね、はい、そして次の方はですね、うん、山岡先生、泉先生、お世話になってます。私は遺伝的な、色弱があり、中高生の時から塗りたい職業を諦めてきたという過去があるので、どうしても色と聞くと脳が拒否反応を起こしてしまいます、うん、特に、その赤と緑と聞くとちょっと嫌な気持ちになってしまいます。こんな私ですが、カラーブリージングのワークをやり続けることで、生命力とか情熱安定感、グラウンディングとか経済力とかそういった力がつくようになるものでしょうかということです。
これはもうね、本当に自分にとっての赤っていうのはどういう色なのか、緑はどういう色なのかっていう、うん、その意味付けの方を優先させてもらって構いませんので、その色にこだわることはないですね。前にもね、はい、別の方が自分にとってこのエメラルドグリーンがね、すごく直感のシンボルだとなった場合は、うん、その人にとってはそのエメラルドグリーンがすごく直感のシンボルになるわけですし、 自分にとっての生命力とかね、安定性っていうのは、例えば、違うね、黄色なら黄色かもわかりませんので、絶対にこの色がこういう意味付けだという意味ではありませんので、あくまでも、呼吸とともに色をイメージして吸うと、そのエネルギーが全身に及びやすいっていう一つの方法のに過ぎませんので、どうぞね、ご自分の合った色でやってもらって結構です。
はい。生命力とかね、そういうものを感じるエネルギーを受け取るということをメインにワークをしてみてください。カラーブリージングにこだわる必要はないということですね。
はい、
そして、もう一つ、ワークをするときに山岡先生やバディの誘導を聞きながらやるととても気持ちが入って、とってもいい気持ちで高揚したりしますが、自分だけでやるとなんとなく達成感がありません。独り立ちできるようになれるでしょうかということです。
もちろん究極的にはね、なれるんですけれども、やはりそこはなかなか自分でマスターするまでどうしても手間も暇もかかるので、だからこのバディがいるわけですね。この今回のね、はい、アウェイカープログラムの最大のやっぱりサポーターってやっぱ皆さんのバディですね。バディがあなたの願望を汲み取って、そして一緒にそれが叶った未来を見る。で、その見ることによって眠っている希望の力が開いてくる。この工程がとても貴重な状況になりますので、初めのうちはね、しっかりと誘導を聞いて、自分でそれで変わっていくだけで大丈夫です。そのうちね、だんだん今度人を誘導するためのコツはどうしたらいいか。まあ、そのあたりプロコースでお伝えしてますけれども、自分だけでなく他者もアウェイクするためにはどうしたらいいかっていうステップに進んでいきますので、まずはね、皆さんのね、バディの、ね、誘導に聞いてやってみてもらえばいいかなと思います。
はい。そして次の方、この方もカラープリージングについての質問ですね。おへそのあたりに固まって漂っている、滞っている部分があるのですが、この場合は黄色い光をお腹に吸い込むイメージをするといいですかということです。
そうです、そうです、その通りです。お腹のあたり、第三チャクラね、マニピューラチャクラって言いますけども、ここは、太陽の黄色のエネルギーですね。これを吸い込むことをすることによって、いろんなことがね、許せたり許容心ですとか、あと消化吸収力が上がってきますので、これは物理的な食べ物の消化吸収のいいっていうものと、精神的な人間関係、さまざまな経験に対しての、それをちゃんと消化し、吸収し、自分の糧としていく。これも同じ意味合いを持ってますので、それを促進する色は一般的には黄色と言われてますので、明るい黄色を吸い込んで、お腹のあたりがね、とっても明るくハッピーになっているような、そんなカラーブリージングしてもらえばいいかなと思います。
はい。そして、次の方ですが、メビウスワークは自分以外の仲良くなってほしい人同士を勝手につなげるようなこともできますか？具体的には親と主人です。私の望みであって当人同士の望みかどうかは分かりません。
やってみてください。基本的に私もよく使います。はい、自分と関係なくても誰かと誰かを、回してみると、で結果的にそれが良くなるんであればメビウスが作用してすごく良くなるし、結果的にそこはもうあんまりお互い干渉しない方がいいんであれば、逆にいい感じにその縁が疎遠になっていきますので、それがメビウスの秘められた働きです。
はい。そして、アウェイカープログラムっていうのは期間を過ぎるとログインできなくなりますかという質問ですね。
そうですね、動画はね、受講中はダウンロードできますけれども、この会員でなくなるとそれは見れなくなりますので、しっかりね、学んでもらえばいいと思いますし、そして皆さんにもね、ぼちぼちご案内してますけれども、これって1月2月3月が終わると完全に終わるんですかっていう、すごく皆さんいい意味で心配してもらってるんですけれども、その後も継続プログラムもちゃんとご用意してありますので、そのあたりはね、ちゃんと事務局と、お話ができたならば、また皆さんにも、ご報告したいと思います、ご案内したいと思いますので、少々お待ちください。
はい。そして、またメビウスワークについてですね、この方は別の方ですが、認知症の人にも有効でしょうかということですが。
そうですね、まあ、度合いにもよると思うんですけれども、ぜひね、
どんなふうに、ね、使いたいかですね。
その方自身の改善なのか、その方と自分との関係なのかってなりますけれども、基本的にメビウスは人間関係っていう、およびそのお互いのこう関係性を改善していく、加速していくっていうところになりますので、そういう目的であれば当然有効に使うことができます。
はい。そして、次はですね、フューチャーチューニングシートについての質問です。
はい。
泉先生はフューチャーチューニングシートの小さいサイズを毎日の予定に使っているとのことですが、台形が3分割しているところはどういうふうに使ってますか？タイムスケジュールですか？はい、そうです。もしくはね、思いついたことを書き留めるので、タイムスケジュール関係なく書いたりします。そしてまたフューチャーチューニングシートを使わないで 自前の手帳に1日のゴールを書く、もしくはこの形を手書きで書いてそこに書き込むのでは効果が変わりますか？フューチャーチューニングシートのこの形の意味、カラーと白黒の使い分けも教えてくださいということです。はい、後半についてはどうですか、もう先生。私はね、もうこの形が意味があるので手書きで書いてそこに書いても OK だと思うんですが、カラーと白黒の意味、ここについてはね、山岡先生にお話しいただいた方がいいと思うんですけど、パラレルワールドという概念がありますね、
はい、そうですね。単純にカラーですと色による色調のエネルギーが入りやすいので、初めのうちにはそこの強いエネルギーに入りやすいようにはその色も使っているということですね。ですので、日常生活ではもちろんもう白黒のフューチャーチューニングシートをどんどんどんどん自分なりに使ってもらえば OK ですし、まあ、ここ一番でね、その時空を超えていくイメージ感覚を身につけるときにはカラーのものを使ってますけれども、慣れると基本的には白黒で全部できるようになります。
はい、そして、次ですね、こちらはウェイカーの仲間でいつも誰かに怒りを、感じている人がいます。そういう人にはあれやこれやのブロック解除の類が解決早いと思うなんて思いながらも、いろんなツールを持ち出すことを躊躇します。怒りを収めるワークとしてどういうものが有効でしょうか。その人のを目の前にしている私自身が、その状況を自分自身のこととして捉えた時どういうワークをしたらいいでしょうか。自分自身が怒りを感じていなくてもそういう人が目の前にいるということが自分自身の中にある何かの投影であると思えるからです。長くしまなってしまいますがよろしくお願いします、
はい、です。まず観念として怒りを感じる人がいても別にどうでもいいじゃないですかっていう気持ちになれるかどうかっていうことです。あ、この人は好きで怒りを感じてるんなら、うん、あ、まあいいかと思えば OK で、いや怒りを感じてる人がいるからこの人を何とかしなきゃいけないとか、目の前に怒りを感じてる人がいるっていうことは自分自身に何かそれを引きつけてるんじゃないだろうかって思うこと自体は全く意味がありませんというのがアウェイカー的な見解ですね。
はい、自分自身の投影と捉えた時の、マインドの持ち方っていうところですね。
そうです。ですので、はい、怒りを感じている人は怒りをたっぷり感じさせてあげてください。でその人を救おうと思わなくて結構です。でそれは自分の投影であるので、あ、そういう人もいるんだ、まあいっか、まあいっか、もういっかっていうこの流れに持っていくことによって、その相手の方の怒りを感じている人が逆に変わってきたように見えてきますので、ぜひそんな風にご自分自身のマインドセットを変えてみてください。
はい、そして、次の方です。前回 Q&A の時、過去のネガティブな出来事を忘れるには過去と切り離す、悪縁を断ち切るワークを繰り返すことも有効とお話がありました。動画も見てみましたが、自分で悪縁が何だかわからない場合、そうした事象を引き寄せてしまう自分のパターン、括弧して、この方はパターンであることなんとなくは分かっています、うん、ということです。
そうです、そうです、
はい、また、うん、はい、これをね断ち切るという、うん、そういう意味合いでいいんでしょうかということ
です。その通りです。特定の誰かの縁ではなくて、そういうパターンをいつもやってしまうという自分のそのパターンそのものが楽園なんですね。誰かとの縁のことではなくて、そのパターンそのものを擬人化するなり、あるいはエネルギー化してそこをスパンと断ち切るっていうことを何度もやっていると、根本的な潜在意識プログラムそのものを根底から書き換えることができますので、そんな風にやってもらえれば大丈夫です。
はい、そして次の方はですね、バディコースのその継続の学びで、ご質問ですということです、
はい。
ワークショップでは山岡先生の誘導や高子さんのクリスタルボール演奏などとても貴重な時間をご一緒できて感謝ですと、そして、1年ぐらい学んでおりますけれども、今後どのような進み方になるのでしょうか。プロコースの方は認定講師の資格などを取られてどんどん実践されていらっしゃいますが、どのようにこの継続のコース、明確な目標と考えると良いでしょうかということです。
うん、なるほどなるほど、分かりました。これにつきましては、まずバディコースっていうのはもともと一昨年からあります、昨年からありますね、アウェイカープロジェクトという方で、そこのバディコースで、今回の1月からは、ホレスさんからの募集で来られた方っていうのはスタンダードコースと呼んでますけれども、基本的に名前が違うだけであって提供させていただいているサービス内容は一緒です。でこの人たちが、一つの区切りという形で、とりあえず基礎を身につけていくっていうのはこの今回やってます1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目っていう段階になります。4ヶ月目以降っていうのは、それぞれ身につけた基礎の ワークをですね、個人個人の具体的な個別の願望実現に使っていくっていう風になっていきます。そのぞれのテーマに合わせて進んでいってもいいですし、また基本の1ヶ月2ヶ月3ヶ月が続くと、今度は季節ごとのテーマを、テーマにした内容のワークに切り替わってきますので、それを続けてもらうことによってずっと、そのサービスを受けることができていきます。自分自身としては一通り受けてどこが終点というものは特にはないんですね。ですので、ある時により深く学んでみようと思ったらプロコースという選択があります。でプロコースの方も認定講師になって自分も、サポーターとしてバディを支えるというやり方もありますし、自分はそちらの方は目指してはいないけれども、よりこのノウハウを深く学ぶことによって自分自身および周りの人の自他実現に貢献できるような人生に歩みたいという方は、その段階でプロコースを選ばれるとよろしいかと思います。
はい、そして、次の質問ですけれども、大阪でワークショップに出席させていただきました。ハプニングが発生してもそれを良い雰囲気にしてしまう先生方のエネルギーの高さは大変勉強になりました。それで、提案なんですが、次回から何が起こるかわからない楽しい大阪ワークショップも動画配信していただけないでしょうか。よろしくお願いします。さて、質問なんですが、宇宙自分軸の正八面体の上下の三角形の回転方向は自分が好きな方向に回転させていいですか？右回転はエネルギーを高める効果があるとのことで、進行方向に対して右回転を意識しても左回転になっています。ここについて教えてくださいということですね。
この辺ね、またマンスリー動画で改めて撮って解説してますけれども、ダブルピラミッド、上下のピラミッドですけれども、上側のピラミッドの回転方向は真上から見て右回りですね、時計回りに回っているというふうにイメージしてください。で下側のピラミッドは同じく真上から見たら逆回転、左側に回転している。ですので、ピラミッドの上側のエネルギーはそのまま上方上に上がっていって、下側の方はそのまま下側、地球の中心へと入っていく、そうイメージしてもらえば大丈夫です。
はい、そして、大阪のワークショップの、ね、配信はね、ちょっと分かりませんけれども、はい、楽しんでいただいているということでよかったです。そして次の方ですが、ふとしたメッセージから自信を回復することが今の自分に必要と感じました。また第4チャクラとその裏、左の肩甲骨あたりの痛みを感じることが時々あり、ハートのエネルギーワークを始めました。心に意識を向けると思考過多の時ほど不安や心配は自分が作り出していたものだと気づかされましたという。
そうですね。この方ね、先ほどの体幹タイプの方と同じ方なんですけれども、実際体を動かすワークをやられるといいと思いますね。イメージだけなくてハートのエネルギーワークね、ハートに手を添えてやったりとか、トーラスとかですね、そのワークをゆっくりやってみてください。意識的にゆっくりすることによって、体の中のその部位によった肩甲骨もそうですし、それ以外の神経細胞にじんわりとエネルギーが、伝わっていくようになりますので、結果的には全体がすっきりするということになりますので、そんな風にやってもらえばいいかなと思います。
はい。そして、次はですね、さまざまな、いろいろなヒーリング、クリアリング技法をやった後、好転反応のようなことが起こることがあります。アウェイカープログラムでも起こることがありますか？そういうことが起きたときはウェイカーではどのように対処すればいいですか？何があっても快能状態にするというのが先決でしょうか？
そうですね、もうその通りですね。どのワークをやっても好転反応が起きます。そして起きたときにそれを何とかしようって焦らずに、あ、今までと違う反応が出ているなと思うことが大事です。でその反応がどんな風に動いているかということを観察するということですね。で観察もジャッジは違いますね。これがいいか悪いかじゃなくて、ただ観察していると、なぜこの反応が今自分に起きているかということがパッと分かってくるようになります。そうすると今までの自分の古いプログラムがあったからそれが出ていくとこうなる。逆に言うとそのプログラムがあったからこそこういうことになってなかったけれど、今それが思いっきり表面に出てきたんだなというふうに、これは精神的、肉体的、出来事全てに起きてきますので、そう起きた時に大事なのはそこを何か変えようというのではなくて、もう一度、では今この瞬間から快能回路、心地よいご機嫌様の宇宙自分軸を選び直すというふうにやってもらうだけで、どんどんどんどん進化成長していきます。
そうですね。 なんかこう肯定反応という言い方をするとね、私は反対側のことが起こるとか、まあ、反対の良くないことが起こっているというような、言い方をね、一般的にしているような気がしてしまうんですけど、そうではなくて、今までの自分の世界観、価値観に合わないことが起きている。でも次の世界では常識的であったり、自然な流れの、そこの、まあ、ギャップのようなもの、そんなふうに私としては捉えています。はい。そして、次の方はいつもありがとうございます。本日、スーパーバイオンチューナー、これを購入し、空間への使用も意図していますが、主人へのヒーリングとして耳の横で聞かせてみようとしましたが、主人が音を聞くと気持ち悪いと嫌がります。こういう人がいる場合、どういうふうに使用してあげたらよいでしょうか。もう一つですね、人間関係にメビウスを使おうと思っています。最低でもどのぐらいの期間やり続ける必要がありますか。目安があれば教えてくださいということです。
そうですね、まず最初の方はね、いきなりね、バイオンチューナーとかね、使うと当然慣れてない方っていうのは嫌がった場合は、それ当然もう無理してやる必要は全然ないです。そしてその時にはそのご主人がいないところの空間とかと、自分だけの空間のところでその音を鳴らして、どんだけ自分がうっとりするか、気持ちがいいか、いきなり人に聞かせようというんじゃなくて、自分がその音を聞いて心地よくなるっていう体験と空間を作ってみてください。それが結果的には相手の方にもいい感じに響いていく、そういうエネルギーへと自分自身が生まれ変わるんですね。スーパーバイオンチューナー手にした時にも完璧なものじゃなくて、それが自分が使って初めてその人に合った音色へと変わっていくようになります。ですので、まずは自分が心地よくなるにはどういう叩き方をしたらいいか、出された音の空間の中でどんなふうにだけうっとりできるか、その周波数をまずはあなたが持つ、自分が持つっていうことがまずはファーストステップになりますね。
はい、
人間関係ですね。メビウスっていうことですけれども、これは続ける必要があるということではなくて、それが本当に楽しく思えてくることが大事なんですね。これやっときさえすればなんとかなるっていうよりも、それをやってる時に、初めはなんか大変だ、嫌だなと思ったけど、やってるうちに気にならなくなった、なんだか楽しくなってきたっていう感覚の方に意識を向けてほしいですね。いついつの期間云々というよりも、そのように楽しみながらやってると気づいたら、後から現実が変わってたっていうことの方が多くある正解の成功例のパターンです。
はい。そして、この方もう一つありまして、先月の Q&A で山岡先生のアメンラー体験を聞かせていただきましたが、1月のワークショップでラーの行為をつけていただき、瞑想している際、エジプトの目のシンボル、ウジャトですね、が壁画とともに脳裏に浮かび、我はアメンラーなりと、その目が語りかけてきました。
すごいです
ああ、はい、
ね。
ラーの名前はアメンラーだったなと、その言葉でハッとし、同時に何も悲しくないのに涙が溢れてきました。この現象は何でしょう、ということです。
まあ、これは、いわゆる過去世の時のエジプトの自分の記憶とつながったんじゃないかなと思いますね。それがね、時空を超えて、そのきっかけでね、自分自身の深い魂の琴線に触れたんじゃないかなと思いますね。
そうですね。そういう時ってもう感情が何かとか関係なく、勝手にね、涙が溢れてくるっていうことが起こったね。魂のところに響いた時、つながった。
まあね、一番いいのはご自分でもね、エジプト行かれるといいかも分かりませんが、今度ね、3月の20日前後にはね、エジプトから現地からエネルギーをお送りしますのでね、ぜひね、その時の感覚、アメンラーも当然送っていきますので、そのエネルギーをね、楽しみに受け取ってみてもらえたらいいかなと思います。
はい。そして、この方は今日フォローアップサロンに参加し、大阪参加してくださった方ですね。とても前向きな気持ちになりました。ずっとどうしようか、連絡しようかと悩んでいたことがありましたが、今日のゴールをシートに記入するとき、最高に幸せな自分になって直感に従って今日行動すると決めました。そして今日行動しました。あれだけ悩んでいたのにあっけなく解決し
そうですね。
そして不安や心配は自分が作り出していたこと、自分が受け取る許可をすればよいのだと実感しました。現実を動かせるように少しなってきたのかなと、少しだけ自分を褒めました。このプログラムに出会わなければ、まだ負の無限ループにいたかもしれません。最近は神社にお参りに行っても、お願いではなく不思議と感謝の言葉だけが溢れてきます。まあいいか、ああよかったの精神で願望実現へ加速していきますということです。
お見事ですね。見事にアウェイクされてきましたね。
そして面白いんですが、この方たくさんこう質問をこの中でいただいているのでね、経過を経てこれが、 まあ、最終この言葉だっていうのがすごい変化ですよね。
すごいですね、
はい、
まずはね、本当に行動、本当に直感来てね、思ったら行動するだけで現実って本当変わりますんで、たった一つの行動をしないためにね、何万何十万の思考で何とかしようと思うんですけど、もう本当にアンズリより海が安しじゃないですけど、まあ、動いた方が早いですね。そして神社に行ってもね、お願い事ではなくてね、もう感謝の言葉だけ、まあだんだんこうなってきますよね、
そうですね、
まあ、ここ一番ね、大きな時に出る時に私もお願いしに行きますけども、あんまりないですよね、年に1回あるかないかですよね。
そうですね、ただお願いといっても、自分が決めて覚悟を決めてやるので、応援よろしくっていうお願いですね。
応援よろしくお願いしますだけですね。でそれ以外はね、あ、いつもお世話になっております、ありがとうございますっていう感じですよね。うん、それがとってもいいんじゃないですかね。
はい、素晴らしいですね。これはもう行動した人だけが体感できることですね。
はい、
はい、そしてですね、この方は、あ、なるほど、今日教えていただいた、これもワークに参加した方ですね。今日教えていただいた令和2年の私の表、扇形のシートですね。外側の枠だけでなく、中の日付も設定して、到達する前の段階も書いた方がいいんでしょうかということですが。
どうしますか、泉さんですと。
そうですね。もちろん書けるなら書いた方がいいですよ。でも、書かなくても自分の中で必要なことを思いついたら、それを書かずにいると、書かずにいるとっていうのも変ですね。書いたら書いたでいいんですけど、その日付にこだわる必要はなくて、早くもなるし遅くもなる、むしろ早くなることの方が多いので、その日付通りに、進まなきゃいけないということだけは手放してください、うん、どちらでもいいと思います。
さすがにね、日本一このシンボルイメージシートよく使っている伊藤さんならではのね、実践的な、ね、回答じゃないかなと思いますので、日付にはとらわれなくていいと、ただゴールは一応決めておくということですね。
そうですね。そして先ほどのね、追記でですね、ラーの、アメンラーのね、こう映像が見えて、ラーの行為を使ってという方なんですが、
先ほどの質問の方ですね。
いいですね。はい。この現象は何だったんでしょうかということの他に、こういう場合は、ラーの行為、これを使っていった方がいいんでしょうかということですね。
もうもちろんですね。それサインなので、夢から来たサインであり直感でもあるので、すぐにね、使ってみてください。そして深く嗅いでみてもらうと、本当にもっと深い時の記憶がね、時空を超えて蘇ってくる可能性は大いにありと思いますね。
はい、ぜひ使ってみてください。
最後の質問ね、
最後の方ですが、エジプトのツアー来年はないのでしょうか、今年で最後でしょうかということですね。これたくさんいただいてますよね。
はい、もうこれね、実は海外ツアーっていうのはものすごい量の莫大なエネルギーがね、かかってしまいます。そして今回のツアーは本当に今まで何回も何回もツアーもやりましたけれども、もうこれ以上はできないなという内容になってますので、ちょっとしばらくはね、今のところは予定はしていないっていうのが現状でしょうかね。
そうですね、はい、これ以上のっていうか最高のものをね、作り続けるというコンセプトもありますしね、はい、
まあね、
とはいでもね、じゃあ分かりませんけれどもね、
そうですね、まあ、行ける方もいらっしゃるし、日本でその遠隔をお待ちの方にはね、現地からどんどんどんどん送ってきますんで、ぜひね、それを楽しみに受信してもらってね、まあ、3月へ向けてね、今度はエネルギーワークでね、自由自在に自分の願望をね、思い描くだけでなく、それを願望実現を加速増幅していく、ワークへと入っていきますので、ぜひね、引き続き楽しみにされてください。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今回の Q&A は以上となります。またね、これを聞いた上での質問等ありましたらね、それぞれの皆さんの担当のプロの認定講師の方、バディの方にお問い合わせいただければと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。